風の時代の開運学、自分発見ラジオ。はい、こんにちは、開運とパワーソーンの人、トヨピーこと豊原隆です。
そしてアシスタントの村山彩乃です。今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、だってトヨピーさん、
はい、ま
あ、いろいろね、パワーストーン、石をお持ちだと思うんですが、なんかこれまででとか、今お持ちの中でとかで惹かれる石っていうのはありますか？はい、
僕が、まあ、今はもう本当になんか水晶系がほとんどだなって思ってますね。それ以外もあるんですけど、やっぱりその時によって好きな石とかは変わってきていて、まあ、うちはもともと実家がお数珠屋さんなんで、なんとなくその辺に石はあったっちゃあったんですよね。でも本当にその仕事とかにするような感じで、最初ですね、僕がこんな石あるんだって思ってびっくりしたのは、カヤナイトっていう石があったですね。
カヤナイト、はい、聞いたことある。
カヤナイトですね。もう本当に今流通してるカヤナイトのほとんどはちょっとその時のカヤナイトじゃないんですけど、どっちかっていうと今流通してるものとしてはカヤナイトシリカとかカヤナイトインクオーツと言われるものが近いと思うんですが、まあ、ブルーとホワイトのその、なんていうか、グラデーションがまるでその宇宙から見た地球のように見えるような石だったんですよ。そこはすごく感動して、まあ、お数珠屋さんとかでは全然見たことがないような石だったので、まあ、なんか結構最初にたくさん買ったのを覚えてます。
ああ、一気にたくさん買われたんですね。
なんかその当時まだファックスとかで業者さんに注文するような感じだったんですけれども、そこの、たまたまネットで見つけて、そのカイアナイトだけで、はい、4、50万円分ぐらい多分買ったんですけど、その時に業者さんをちょっとなんかびっくりしたみたいで、なんか注文来たところのないところからいきなりカイアナイトだけで4、50万の注文。
ですよね。
で、たまたま、その、当時、展示会ですね、大きな展示会で、そこの業者さんに初めて会って、挨拶した時に、あの時のカイアナイトのって言われて。
やっぱね、覚えちゃいますよね。
そうそう、そういうのがありましたね。
で、
その、あとはね、なんか、基本的に、まあ僕ずっと縁があるのはブルーの石で、アクアマリン、カイアナイト、タンザナイトと今まで結構来ていて、
はい。
で今もタンザナイトはすごい大好きで、ずっと今つけてるんですよね。はい。で、まあ、それが、それと、昔から好きなんだけど、はい、ちょっといまいち僕とその相性的には折り合わないというか、そこまで惹かれないのかなっていうのが、ラブラドライトとかムーンストーンとか、長石系の石なんですけど、すごい好きなんですよ。
はい、
なんか僕は光が浮かび上がる系の石好きなんですよね。その色がなんかこう、なんですかね、石の中にこう青、シラとかラブラドレッセンスって言うんですけど、他の色の光が浮かぶ石好きなんですよ。
へえ、はい。
はい。ただ、相性はそこまで別に良いわけではないのか、まあまあ、悪いわけじゃないんですけど、普段身につけるかというと持ってはいるんだけど身につけないみたいな石が結構ちょこちょこある。で、あとはでもやっぱりその好きな石っていうと、今はもう本当にやっぱり水晶の原石系のものに惹かれることが多いですね。
確かにこのカイアナイトもタンザナイトもね、綺麗な青色、水色、透き通った。
そうですね。
ですね。すごい綺麗で、ムーンストーンとかが、そう、この一つの石の中にいろんな光が。
まあ、そうですね。まあ、いろんなっていうわけでもないんですけど、そういうなんかちょっと神秘的な感じのものを。で、あとはちょっとね、少し違いますけど、オレゴンサンストーンっていう石があって、それは、まあ、僕の中では結構その、身につけるとかではないんですけど、まあ、好きな石ですね。
好き。あ、これはまた青系ではなくて、オレンジ。
オレンジ系ですね。はい。
なるほど。好きっていうのは心が惹かれるし、手に取るし、買うけど、でも、まあ、毎日というか身につけるかとか、ずっと毎日見たいかってなると、またちょっと違うなっていうのが、好きだけど、相性が合わないかなっていう。
そう。でも相性ってちょっと不思議で、例えば、僕はルチルクォーツは得意じゃないんですよ。どちらかというとちょっと苦手なんですよ。
はいはい、
で経営者とかお金となると結構ルチルクォーツって選ばれる方多いんですけど、どうしても僕ルチルが合わなくてですね。
黄色色
そう。
の。
はい。だけど、一応その社長だし、ちょっとイールチルつけとこうかみたいな時期もあったんですよ。
どうでし
だ
た？つ
から、
けてみて。
なくしました。
なくしたんですか？
はい。
取 っちゃった。
金額で言うと車買えるぐらいのルチルだったんですけど、なくしちゃって。はい。もう結構ショックだったんですけど、でもそれもですね、新しく僕ちょっとその、なんですかね、これもずっとつけてる石なんですけど、レビドクロサイトインクオーツっていう石があってですね、で、その石を僕用に下ろした日になくなったんですよ、ルチルが。
なくなったっていうのは、一応、トヨピーさんの手元には来たけどってことですか？
僕が新しい石を自分用に身につけた日に、その高いルチルを名古屋に出張してた時に、昼食食べたの忘れてちゃって、で、車でそこ出て2、30分ぐらいで、あ、ないと思って電話かけたんですけど、見つからなかった。
なるほど。
で、まあそういうことがあって、だからまあやっぱりそういう石の縁ってあるんだなっていう、ああ、で、ちょっとこれ話それたんですけど、僕、ルチル合わなかったんですけど、こうタンザナイト、僕は今、つけてる、すごく綺麗なタンザナイトがあるんですけど、これと一緒につけると、これちょっといろいろ測定してみたんですけど、エネルギー上がったんですよ。そう、だから、ルチル単体だと合わないんですけど、他の石によっては、より強くなるっていうのが分かった。
なるほど。これは、この石同士が強くなってるってことですか？
石同士、その相乗効果ですよね。だから、ルチル単体、例えば、まあ、数値で言うとですね、まあ、ちょっと数値誤解されるかもしれないですけど、じゃあ、タンザナイトが僕にとって100ぐらいの状態だとします。で、ルチルっていうのが2、30ぐらいであんま合わないなっていう状態だとします。で、なんで、普通の考え方だったら、合わないものと合うものを合わせたときに、70とかに減るんじゃないっていうふうに思うかもしれないんですけれども、
引き算
ルチ
さ
ル
れ
とタン
る。
ザナイト合わせて120か130まで上がったんですよ。合わないのに。
これはトヨピーさんにとってはいい組み合わせっていうことに。
そういうことです。そういうことで
人に
す。
よって、でも面白いですね。そん
だからこれ
な。
が、そう、それがあるんですよ。石のちょっと面白さっていうのが、一般的に例えば、この組み合わせって良くないよっていうのと言ってる人がいるんですね。で、僕の中に、あんまりこれは組み合わさない方がいいかなっていうような組み合わせはあるにはあるんです。でも、人によっては、その組み合わせがベストだったりすることがあるんですよ。
面白
なんか
い。
ね、なんだろう。惹かれるっていうのも、いろんな角度があると思うんですよ。鉱物的にとか、石として美しいなっていう、鑑賞してたいなって思うものもあれば、なんとなくわからんけど、こればっかり集めてしまってるっていうものがあったりとか、なんか持ちたいのはこれだなみたいなとか、あるんですよね。で、あとはなんか自分の中では最初違和感あったんだけど、なんかつけてみると、これもしかして必要なのかみたいなのもあるんですよ。
なるほどね。
そう。で、潜在意識は多分分かってるんですよね。その辺って。
そうですね。顕在意識が合わないって最初に思ったりとか、
そう、そう
なん
なん
で
です すよ。
ね。
そう。で、結構ね、そういうのは邪魔をする。なんか、石もそうだし、例えばアロマなんかも本当にそうで、まあ、基本、なんていうんですかね、脳の状態って、ほとんどの人が、まあ、ちょっと何かしらのバグが起こってるんですよ。故障してるんですよ、みんな。
そうう
ん、
なん
そ
です
れ。
か。
そうですよ。ストレスであったりとか、なんかいろんなもので、例えばじゃあ、なんていうか、食べ物とかでもそうなんですけれども、添加物バリバリのものとかに慣れちゃうと、それが美味しく感じるわけでしょ？
そうです
で、
ね。
それ
な
が、
れ。
そうそう、体には良くないわけじゃないですか。それを脳はでも美味しいと判断してるってことは、もうすでにバグってるってことなんですよ。
なるほど。確かに。
そう。で、なんか普通の、体にいい食べ物とかを、なんか味がちょっと薄いとか、ちょっと苦手。思ってて、いや、まあ、美味しくないってなるんですけど、例えばこれ、ファスティングとかやって、一回体から毒抜きすると、今まで食べてて美味しいと思ったものが、上なんか味濃くてなんか辛いとか、なって、ちょっとしんどいわとか、あと食べると体調悪くなったりとかして、体の状態が本来の状態に戻ると、これはダメよっていうのが わかるようになるんですよね。で、逆にちょっとこれはって思ってたものが、この子これ美味しく感じるとかってなるわけですよ。そういう意味で言うと、僕らは、大抵の人は、やっぱりいろいろと生活習慣とか、なんかストレスとかいろんなものに脳はバグってるんですよね。うん。でも、そういう時に、例えば石とかもそうだし、例えばそのアロマとかも、この匂い草とか、まあ本当のオイルですね。本当のちゃんとしたやつ。と石もなんかこの色苦手だなって思うのが、意外とそれが必要だっていうサインというか、本当はそれちゃんとやらないといけないんだけど、いやいやしてる。見たくないみたいな。怖いからみたいな。っていうのもある。
なるほど。なんか、ちょっと過度な嫌悪感、嫌だなって強く思うもの ほど、実は、やっぱり自分反応してるものだから、
そうそう。
意味があ
もち
る
ろん、
かもし
そ
れ
れ
ない。
が、合わない可能性もあるんですよ。でも、嫌だと思うから必要ないかというと、そうとは限らないっていう。
そうですね。
それはヒントなんですよ。
はい。
そうそう。
なん
も
か
あ
そ
り
の
ます。
かん、うん。いや、その感覚も持って、いろいろね、石であったり、また先ほど例であったアロマであったり、景色であったり、いろいろ選ぶものの参考にすごいしてもいいかなって、その方が自分自身の、なんかね、本音を知る、また一つのきっかけなのかなって思います。
そうですね。だから、できるだけいろいろ石もそうだし、他のものもそうなんですけど、その時に、それがどう感じたかっていうことを、ちゃんとそこでスルーせずに、少し深く考えたりとか、検証してあげると、実は何か、解決であるとか、何か物事を好転するためのきっかけになるっていうのは結構あるなと思います。
いや、ありがとうございます。はい、今回はですね、トヨピーさんの、気になる石、好きな石も含め、そして実は嫌悪感は一つの自分を知るサインかもしれないという、
はい。
すごい重要な面白いお話もしていただきました。今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございます。